ジャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。このプログラムはインドネシアのニュース、情報、音楽をお送りします。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.foinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。
Selamat malam, konbanwa, listener の皆さん、今日2020年3月週3日月曜日は私エンダが1時間日本語の放送をお送りします。今日の番組はニュースから始まり、続いてコメントと様々なインドネシアの情報、そしてインドネシアの音楽をお送りします。それでは皆さん、まずは私がお伝えするニュースをお聞きください。引き続き、周波数 3325kHz やウェブサイト www.poinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。
リスナーの皆さん、ニュースです。それでは最初のニュースです。ジョグルレート領がインドネシアのデジタル経済を ASEAN に推進することについてお伝えします。インドネシアのジョグルレート領は月曜日に ASEAN ビジネス投資サミットの演説でインドネシアのデジタル経済セクターへの投資機会を ASEAN 諸国に推進しました。月曜日にジャカルタでアンタラ通信社が引用したように、これは大統領事務局の YouTube チャンネルに示されているように演説でジョクルル大統領が語ったものです。ジョクルル大統領はインドネシアのデジタル経済の価値は非常に有望であり、2025年までに1240億米ドル、東南アジアデジタル経済の総評価の 40% に達すると予測されると述べました。大統領は現在インドネシアには2229のスタートアップ企業があり、世界で5番目の規模だと説明しました。またインドネシアには1つのデカコーンと6つのユニコーンがあります。さらにジョグルル大統領はデジタル経済への地域の経済活動の適用は全ての ASEAN 諸国で加速されなければならないと述べました。大統領によると、世界で最もインターネットの成長が早い地域として ASEAN のデジタル経済は大きな可能性を秘めているということです。パンデミックの間にデジタル経済は2020年に1000億米ドルに達するまでに成長しました。それでは次のニュースです。6つのインドネシア製品が日本のデザインイベントで賞を受賞したことについてお伝えします。 Good Design Indonesia または GDI 2021年を受賞した合計6つの製品が再び日本デザイン振興会または JDP が主催する国際デザイン賞イベントで Good Design 賞または GDA または G マークを受賞しました。この賞を受賞することは、インドネシアの製品が世界市場で競争できることの証拠です。これは月曜日、ジャカルタの声明で、産業省国家輸出開発のディディ・スメディ局長が語ったものです。産業省の国家輸出開発総局と JDP の協力により、GDI は現在 GDA と直接関係があります。G マーク賞を受賞した商品の一つは、コンティネントパンジープラタマ社のスーツケースクビコです。この製品は、旅行先でも生産性、 を維持したい旅行者のモバイルライフスタイルに着想を得ています。もう一つの製品は観光のサンタラバグジャ技術で水を補給できる包装ブロックの形をした穴だらけのコンクリートまたはポールブロックです。それでは次のニュースです。スリムリアニ大臣はインドネシアの製造業 PMI は ASEAN 合で最も高いだと述べたことについてお伝えします。スリムリアニ財務大臣はインドネシアの製造業購買担当者景気指数または PMI は ASEAN 合衆国の中で最も高いと述べました。インドネシアの製造業 PMI は 52.2 で ASEAN 各国の製造業 PMI も回復の兆しを見せ始めています。これは月曜日にジャカルタでオンラインで行われた2021年10月版国家予算の記者会見でスリムリアニ大臣が語ったものです。大臣は世界の様々な地域で COVID-19 の感染がより一層制御されているため 54.1 レベルへと拡張した PMI から見られるように世界の製造パフォーマンスも向上していると説明しました。そのようではあるけれども国庫会計総統はヨーロッパと米国の製造業の業績がそれぞれ PMI が 58.6 と60であり、依然として世界的な製造業の継続的な強化に大きく貢献していると計画しました。それでは次のニュースです。協力関係を強化し、オーストラリア海軍船がジャカルタを訪問することについてお伝えします。10月25日月曜日にオーストラリアとインドネシアの関係強化のためにオーストラリア海軍最大の船舶 HMAS カンベラが北ジャカルタのタンジュンプリュックに停泊しました。 HMAS キャンベラの訪問は両国間の協力強化を目的とした2021年のインド太平洋エンデバーまたは IPE アジェンダの一部です。これは月曜日ジャカルタで在インドネシアのオーストラリア大使であるペニー・ウィリアム氏が語ったものです。ウィリアム大使はインドネシア太平洋エンデバー2021年または IPE21 は東南アジア全体で2年ごとに実施される活動であり、オーストラリア海軍とその地域の緊密なパートナーと協力関係を強化することを目的としていると述べました。ジャカルタを訪問中、HMAS キャンベラはインドネシアとオーストラリアが運航するヘラクレス航空機の人道支援と海上安全保障災害管理及び収容専門家の交換に関するワークショップを主催します。インドネシアとオーストラリアは10月29日から11月3日までスラバヤで合同軍事演習を開催する予定です。それでは最後のニュースです。フィリピンから COVID-19 ワクチンの組み合わせを試すことについてお伝えします。フィリピンは今週あるいは11月初旬に COVID-19 ワクチンの組み合わせテストを開始します。国は経済活動を再開できるようにするためのより強力なワクチンの開発に取り組んでいます。フィリピンのロエナ・グエバラ科学技術副大臣は、政府は臨床試験ためにワクチン未接種の1500人を募集したと明らかにしました。彼らは後にシノファク製と他社のワクチンが接種されます。チャンネルニューズアジアのホームページで報告したように、これは10月15日月曜日にゲバラ大臣が語ったものです。彼によると、他の国々では COVID-19 ワクチンを組み合わせて接種した後、 高い有効性を報告しているということです。これまでのところ、フィリピンでは2570万人の国民あるいは接種条件を満たしている国民の3分の1が接種を完了していて、フィリピンに送られた9770万回分のうち、ほぼ半分がシノファク製です。フィリピンは280万人が COVID-19 に感染し、死亡者数は4万2000人近くに上ります。この国は東南アジアで2番目に多くの感染者と死亡者を抱えています。リスナーの皆さん、これでニュースを終わります。イーさんが伝えました。リスナーの皆さん、コメントです。今日は ASEAN は経済復興を加速するために団結しなければならないことについてお伝えします。インドネシアのジョコ・ウィドド大統領は月曜日に ASEAN ビジネス投資サミットでスピーチをする機会がありました。大統領は COVID-19 パンデミック時の ASEAN 諸国の経済復興について伝えました。大統領によると、東南アジア地域の経済を活性化するためには3つの鍵があるということです。第一に、健康管理は最優先事項であり続ける必要があります。地域のすべての国でワクチン接種を加速し、平等にするための短期的な課題は一緒に実行する必要があります。また、ASEAN 人口の 70% のワクチン接種目標をできるだけ早く達成する必要があります。第2に、ASEAN の経済回復は安全な観光を含む安全な旅行の再活性化によって加速されなければなりません。UNWTO または国連世界観光機関の記録によると、東南アジアでの制限のレベルは世界で最も高く 82% に達するということです。 COVID-19 の状況がより制御されているので、ジョコウィドル大統領は、これらの制限は減らすことができますが、それはパンデミックのリスクから安全であることを保証しなければならないと考えています。大統領は1年前にインドネシアは ASEAN トラベルバブルアレンジメントフレームワークを企画したことを再び思い出させました。大統領によるとこの企画はすぐに実行する必要があるということです。さらに大統領はワクチンシステムの相乗運用性を含む地域でのワクチン証明書の承認を奨励します。ワクチン接種を受けた健康な人のための良好の手配は地域にワクチン接種済みトラベルレーンを実施することによって行われます。大統領が伝えた第三の鍵は地域経済活動のデジタル経済への適用を加速することです。ジョクルル大統領によるとデジタルテクノロジーは人々の経済活動における行動制限と対面に対処する上で最も効果的な解決策だということです。大統領は ASEAN を世界で最もインターネットの成長が早い地域と見ています。したがって ASEAN のデジタル経済の可能性は非常に大きいです。大統領はパンデミックの間にデジタル経済は2020年に1000億米ドルに達するまで成長したと述べました。大統領はインドネシアは ASEAN がデジタルで接続されたコミュニティになることを支援すると強調しました。ジョクルル大統領の説明から ASEAN 加盟国はどの国も取り残されずに迅速かつ統合的装置を価値に講じなければならないことが示されています。この説明は地域経済が迅速に回復できるように緊急性として感じられます。しかし、主な条件は大統領が述べた通り、共通のビジョン、共通のステップと協力の精神です。リスナーの皆さん、これでコメントを終わります。
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
マスクを着用して COVID-19 の感染拡大を防ぎましょう。私のマスクはあなたを守る。あなたのマスクは私を守ってくれる。
ワカウインティカルバイルス COVID-19 ミンヒラリルティダイルアクニアビシャクリンサヒコナーイヤハミーコンワコナーウコンヤハミーニ
ー让正确佩戴口罩以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus, cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Por con de getting over bragging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Masken. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
リスナーの皆さん、今日の歴史です。今日は1979年10月 26日に韓国のパク・チュンヘイ大統領が殺されたことから始めます。韓国のパク・チュンヘイ大統領はパク大統領の親友であり、韓国諜報機関長でもある彼のパートナーキム・ジャイヒキュー氏によって殺されました。暗殺はパク・チュンヘイ大統領がキム・ジャイヒキュー氏を含む国内の多くの重要な国家当局者が出席した限定ディナーを開催した時に行われました。キム・ジェイキュー氏は激しい議論の後にパク・チュンヘイ大統領を敵意しました。彼と彼のボディガードは1980年5月24日にぶら下がって逮捕され、死刑を宣告されました。次に、1994年10月26日にイスラエル・ヨルダン平和条約についてです。1994年10月26日にヨルダンとイスラエルはヨルダン国境近くのイスラエルのアラバ渓谷で平和条約に署名しました。ラビン首相とアブデルサラム・アル・マジャリ首相は協定に署名しました。イスラエルのエゼル・ウィスマン大統領はフセン国王と握手を交わしました。イベントは米国大統領のビル・クリントン氏と米国国務長官ウォーレン・クリストファー氏によって立ち会いました。エジプトは合意を歓迎しましたが、シリアはそれを無視しました。レバノンの民兵グループヒズボラは合意に反対しました。そして契約書に署名する20分前にグループはガリレア北部の都市に迫撃砲とロケット攻撃を開始しました。最後に、2010年10月26日にマラピー山が噴火したことについてです。ジョグジャカルタ特別州に位置し、インドネシアの火山の一つであるマラピー山は噴火して厚い雲を放出しました。マラピー山の噴火は周辺のいくつかの村に被害を与えました。噴火も少なくとも山麓周辺の353人の村人死亡しました。そのうちの一人は、マラピ山の世話人であるバーマリジャンです。彼は、ジョグジャカルタ特別州政府から伝説的及び習慣的な自然保護論者のカテゴリーで2011年、文化賞を受賞しました。リスナーの皆さん、これで今日の歴史を終わります。
スムースティニャバンコーイニUduduki bersamamu sekarang di sampingku hanya.Bayanganmu sama lalu hilang pikirku sangat riuh penuh dengan kata seandainya. Ketika ku melihatmu, terima kasih. Semoga senyummu masih sama. Terima kasih. Semoga ini bukan sekedar. Kau lembekkan tanganmu yang pernah ku genggam. Bahasa tubuhmu menandakan sampai jumpa. Kau lembekkan tanganmu yang pernah ku genggam. Bahasa tubuhmu menandakan sampai jumpa. Terima kasih.
Jakarta から、これは Voice of the Nation の日本語プログラムです。
リスナーの皆さん、インドネシア区です。今日は ASEAN 諸国研究センターがウクライナの最高の大学に正式に設立されたことについてお伝えします。ASEAN 諸国研究センターは2021年10月19日にウクライナのキエフにあるタラス・シェフチェンコ大学の国際関係研究所に正式に設立されました。この機関の設立は ASEAN 諸国の大使館とウクライナ外務省及びウクライナで最高の大学であるタラス・シェフチェンコ大学との協力、調整、緊密な協力の結果です。10月22日、cambridge.go.id で引用されたように ASEAN 諸国研究センターの解説はウクライナのドミトロ・クレバ外務大臣によって落成され、タラス・シェフチェンコ大学の学長であるフォロディミル・ブグロフ教授、在ウクライナのインドネシア大使のユディ・クリスナンディ博士、ベトナムのムヤン・ホンタ大使、マレーシア大使館、プリンジ代理大使、ファディラ・ダウチ国際関係研究所所長、ファレリ・コピーカ教授が出席しました。その席で、ユディ・クリスナンディ大使は ASEAN 諸国研究センターは、研究者、オブサーバー、学生がお互いに情報を交換するために集まり、取るべき 政策について政府に専門家の見解を提供し、これらの政策の影響を予測する場になるだろうと伝えました。ユディ・クリスナンディ大使はまた、ASEAN 諸国研究センターの存在は、ウクライナのディミトリ・クレバ外務大臣が任期の初めに述べたように、ウクライナと ASEAN の貿易量を50億米ドルに増やすことを実現するための第一歩となる可能性があると述べました。一方、ウクライナのドミトリ・クレバ外務大臣は挨拶でタラシェフチェンコ大学及びウクライナの ASEAN 諸国のすべての大使館の間の努力を修復し、感謝の意を表しました。彼によると、ASEAN 諸国研究センターは、東南アジアに対するウクライナの関心の高まりの具体的な表れだということです。ウクライナは多くの違いがある国々の政治的、社会的、安全保障、経済的、社会文化的統合を行う上での ASEAN コミュニティの成功を研究します。ASEAN 諸国研究センターの存在は ASEAN 諸国とそれらが持つ様々な可能性、特にその経済的及び社会文化的可能性をウクライナ国民にさらに紹介することを目的としています。また、この機会は ASEAN 組織と地域及び世界レベルでのその役割についてのウクライナの人々の洞察を豊かにするための手段として機能することができます。この機関の設立は様々な分野で ASEAN 諸国とウクライナの間のより緊密な協力を星渡しすることが期待されています。リスナーの皆さん、これでインドネシア語を終わります。
Bukan salahmu bila diriku tak tahu bagaimana caranya mencintai. Bukannya aku tak cinta kamu, tak menyayangimu dengan sepenuh hatiku, oh cintaku. Biarkanlah cinta tumbuh dengan sendirinya dan mengajarkanku bijaksana dalam memaknai dan memahami. Oh bersabarlah hingga tiba di suatu masa aku bisa jadi yang terbaik dalam hidupmu, dalam hidupmu, dalam hidupmu. Ini salahku, kekuranganku yang mencintaimu dengan cara yang berbeda. Dapatkah kamu merasakannya bahwa hatiku ini milik kamu seorang, milikmu sayang. Biarkanlah cinta tumbuh dengan sendirinya dan mengajarkanku bijaksana dalam memaknai dan memahami. Oh bersabarlah hingga tiba di suatu masa aku bisa jadi yang terbaik dalam hidupmu, dalam hidupmu, dalam hidupmu. Duhai sayang, tiada cinta seindah cinta yang tulus. Tuhan mengajarkanku bijaksana dalam memaknai dan memahami. Oh, bersabarlah hingga tiba di suatu masa aku bisa jadi kamu memaafkanku, menerima segala kekuranganku. Semoga Tuhan memberi waktu bagiku untuk membalas kasih sayangmu.
Voice of Indonesia.
リスナーの皆さん、パソナのインドネシアです。今日は東ジャワ州の観光地ギリラバクをご紹介します。ギリラバクは約5ヘクタールの面積を持つ小さな島で、白い砂浜とターコイズブルーの海に囲まれています。この美しい小さな島はマドゥラ島の南東、またはギリグンティンから約5マイルのところに位置しています。行政上のこの島は東ジャワ州のスムナプ県のタランゴ郡のコンバン村に含まれています。この小さな島の美しさには疑いの余地がありません。ギリラバク島にはロンボク島のような白い砂浜がありますし、海中も美しく、いくつかの場所でその素晴らしい景色を眺めることができます。美しいサンゴ、その周りを泳ぐ美しい魚はこの島の海中をより美しくします。この島ではシュノーケリング、ダイビングや地元のボートを3分間借りて海岸線を巡ったり、日の出や日没を眺めたりするなど、いろいろな楽しみがあります。ここではキャンプもできますが、キャンプに慣れていない方は訪問者に家を提供している住民の家に滞在することができます。ギリラバク島に行くにはスラバヤのブングルアシターミナルからスムヌまで1時間ことに出ているバスを利用できます。スラバヤからスムヌプまででは約4時間かかります。それからカリアンガギリラバクはボートで往復します。ギリラバク島までは約2時間ですが、天候や風の状態によって異なります。この島で利用できる施設はまだ少ないですが、公衆浴場や着替える場所、もし泊まるならキャンプ場、ダイビング機器のレンタルなど、いくつかの施設があります。食べ物や飲み物を売る屋台もいくつかありますが、 それほど多くはありません。ギリラバ自体の営業時間は毎日24時間なので、いつでも来ることができますが、ボートや船のスケジュールに注意する必要があります。ここでは入場料は必要ありません。リスナーの皆さん、これでパソナインドネシアを終わります。明日も他の興味深いトピックでまたお会いしましょう。
Voice of Indonesia.
リスナーの皆さん、インドネシア語講座です。この番組は LRI 海外放送局の Voice of Indonesia と教育文化省の言語開発局と協力して提供しています。今回はプルキス・タルカナー、日本語で有名な画家についてお伝えします。リスナーの皆さん、いつものようにまずはプルキス・タルカナー、日本語で有名な画家というタイトルの会話を聞いてください。この会話は、ケフィンさんはホテルの部屋の装飾に感心しています。彼はホテルの所有者を知りたがっています。そして彼はエアコンをチェックするために来た係人に尋ねました。
Siapa yang melukis lukisan ini?
Seorang pelukis terkenal.リスナーの皆さん、次は今回のトピックと関連する語彙と表現をご紹介します。私は2回言います。皆さんは私の後に続いて言ってください。マルキス、マルキス。日本語で絵を描く、絵を描く。ルキさん、ルキさん。日本語で絵画、絵画。セオラン、セオラン。日本語で一人、一人。プルキス、プルキス。日本語で画家、画家。テルクナル、テルクナル。日本語で有名、有名。セオランプルキステルクナル、セオランプルキステルクナル。日本語で有名な画家の一人です。有名な画家の一人です。Apa pekerjaanmu? Apa pekerjaanmu? 日本語で、あなたの仕事は何ですか？あなたの仕事は何ですか？ Ia seorang perias pengantin. Ia seorang perias pengantin. 日本語で、彼女は花嫁会添え人です。彼は花嫁会添え人です。Ini pengemudi taksi yang akan mengantarkanmu. Ini pengemudi taksi yang akan mengantarkanmu. 日本語で、彼はあなたを送っていくタクシーの運転手です。彼はあなたを送っていくタクシーの運転手です。リスナーの皆さん、会話の中で絵を描く人を意味するプルキス、日本語で画家という言葉を聞きました。プルキス、日本語で画家という言葉は接続詞プが追加された基本的な言葉ルキスから形成されます。接続詞プの意味の一つは、何々として働く人です。他の例は、apa pekerjaan ibu? 日本語で、お母さんの仕事は何ですか？ Ia seorang perias pengantin. 日本語で、彼女は花嫁会添え人です。Ini pengemudi taksi yang akan mengantarkanmu. 日本語で、彼はあなたを送っていくタクシーの運転手です。リスナーの皆さん、最後は前の回を再び聞いてください。
Siapa yang melukis lukisan ini?
Seorang pelukis terkenal.リスナーの皆さん、これでインドネシア語講座を終わります。
Voice of Indonesia
bertanya yang tak terjawab, mampu menjatuhkanku yang dikira tegar. Kau tepikan aku, kau renggut mimpi yang dulu kita ukir bersama. Seolah aku tak pernah jadi bagian besar dalam hari-harimu. Lebih baik kita usai di sini sebelum cerita indah tergantikan pahitnya sakit hati. Bukannya aku mudah menyerah, tapi bijaksana mengerti kapan harus berhenti. Ku kan menunggu tapi tak selamanya. Kau tepikan aku, kau renggut mimpi yang dulu kita ukir bersama. Tapi tak selamanya, takkan jera. Ku percaya cinta, manis dan pahitnya kan ku terima. Kini kisah kita akhiri dengan sebelum cerita indah tergantikan pahitnya sakit hati. Bukannya aku mudah menyerah, tapi bijaksana mengerti kapan harus berhenti. Ku kan menunggu tapi tak selamanya. Ku kan menanti. Tapi tak selamanya.
Jakarta から、これは Voice of the Nation の日本語プログラムです。
リスナーの皆さん、これで日本語放送を終わります。最後までお聞きくださりありがとうございます。皆さん、Voice of Indonesiaのソーシャルメディアアカウントをフォローすることも忘れないでください。Facebook は The Voice of Indonesia、Instagram は voice.of.indonesia、Twitter はメールは voi@voinews.id です。それではまた次回お会いしましょう。